天皇の料理番サンバです。なるほどね。黒木春演じるとし子が吉原に入っていったのは、徳蔵が随分遅く出てってたみたいだけど、その夜のなんか法遊と邪推していたようなことではなく、とんでもないところに行けたりもするんですよ。吉原の方のお産にも立ち会ってということだったわけで、まあとにかくあざとい思わせぶりではあったんだけど、ものの見事に引っ張りにしてやられた次第でね。うん。で、物語の方はあっという間に3年間のパリ修行編が終わって、早くも皇居編のクライマックス、ご即位のご大礼。うん。まあとにかくあれよあれよという間に天皇の料理番こと中市長になってしまった佐藤健扮する秋山徳蔵ではあるんだけど、結局はこの後再び敏子と結婚して、今度はちゃんと家庭を築いていくようで、うん。ちなみにね、実在の人物秋山徳蔵さんの三男である八谷三郎さんという方のインタビューが公式サイトに掲載されているんだけど、まず父秋山徳蔵は一言で言うと非常に几帳面です。そして昭和天皇のために全てを捧げたような人です。私が小さい頃は仕事一本やりで、自宅に帰ってくるとピリピリしているので家族みんなが怖がっていました。私たちには怖い人としか思えなかったです。きっと勤めていた環境が影響しているのではないかと思いますが、すごく短気なんですよ。むしろ父親としてのいい部分は60歳過ぎてから出てきましたね。仕事を続けていくうち、ある地位に到達して、吉川英治さんや菊池寛さん、堂本印象さん、横山大観さん、こういう方たちとの付き合いが出てくると、相手が一流の方々ですから、会話の内容も良くなっていって、すると父もそれに耳を傾け、円熟味を増していったのではないかと、私は今では思っています。私が子供の頃は、本当にそんなタイプではなく、ドラマの通りカリカリしていましたよ。そして、ドラマ化に関しては、本当にありがたいと思っています。以前、父が悔しがっていたのは、調理人というのはどんなにうまい料理を作ってもその時で終わってしまう。味も自分一代だ。芸術家は後に物として残るからそこが全然違うんだと言っていました。けれど今回ドラマを作っていただいて、40年ぶりに形が残りますよね。きっとあの世で喜んでいると思います。ありがとうございます。なるほどね。うん。まあ家族からね、そんな風に喜んでもらえるとプロデューサー冥利に尽きるって感じでね。うん。で、さてそんな天皇の料理番には今回もおなじみのあの方からメールが。富士山のアイスクリームのデザインと大きさに賓客たちはどう感じたのかを聞いてみたい今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。天皇の料理番第9話、今回は2000人の大晩餐会をどうもてなすかがテーマでしたね。フランスで食べたザリガニがどのような形で登場するのかと心配しましたが、ポタージュという見た目にザリガニ感がない料理である意味安心しました。ザリガニはエビに近い食材と言われていますが、エビ料理が登場する映画といえば、私事で恐縮ですがフォレストガンプを思い出します。その中に登場するベトナム戦争へ行く際にガンプと親友になる黒人のババが忘れられないのです。ババの実家は代々ありとあらゆるエビ料理で生活を営んでおり、親友になったガンプにアメリカへ帰ったら二人でエビ取り船を買ってエビ料理で商売しようぜと持ちかけるのです。しかしババはベトナムで命を落とし、アメリカへ戻ったガンプは戦地で出会った上司ダン・チューイと共にエビ取り漁とエビ料理専門のレストランババガンプを立ち上げ、商売を成功させていくのです。このエビ専門のレストランババガンプは映画公開後実際に事業展開され、今も東京ドームシティや大阪ユニバーサルシティウォークで営業されています。店内にはフォレストガンプゆかりのものが設置されていたり、映画に関するクイズが出題されたりと、この映画を知る人にはたまらない演出だらけなのです。中でも一番人気の定番メニューはバケツにいっぱい入って出されるエビを茹でて味付けした料理です。エビの殻を剥いてかぶりつきながらビールを飲むのは最高です。まさに天皇の料理番パリ編で登場したザリガニ料理を思い出すのです。フォレストガンプの映画では実際にババガンプのお店が登場するわけではありません。 しかし映画に登場したビジネスモデルを実際に具現化し継続しているというのはこのババガンプだけだと思います。天皇の料理番もいよいよ最終章です。ドラマに登場した料理や食堂レストランが実際に体験できることを期待したいと思います。
なるほどね。
うん。で、ところで天皇の料理番は最終回が7月12日ということで、なんとあと3話もあるわけなんだけど、まあ何はともあれ最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。